は、ひとみです。憲法サロン京都、この番組は憲法9条京都の会がお送りします。今日のゲストは守ろう憲法と平和京都ネットの元代表幹事です、服部泰さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
服部さん、守ろう憲法と平和京都ネットっていうのお名前なんかかっこいいんですけれども一体どういう団体さんというか、どんな取り組みをしてらっしゃる活動なんでしょうか。
守ろう憲法と平和京都ネットは2000年1月27日に開始しました。それで京都ネットの例会は今でも毎月27日に学習会などを行っています。その最初の代表幹事はルーテル教会の小泉純牧師と YWCA の黒木純子さん、そして私が役を引き受けました。当時は日米新ガイドラインが改定され、これから有事立法を整備していよいよ日本が戦争できる国にしていこうという時期で、国会では盗聴法や国旗国家法が相次いで成立していきました。そこで京都でもそれに危機感を覚えた市民有志が集まって、この動きに対抗する緩やかなネットワークを作って連携していこうという試みが始まりました。出発当初からの運営方針は、物事を決める際には全体合意を基本とし、各自の活動や主張は尊重する、お互いの中傷はしない、非暴力に徹することを原則にしてましたので、何度も何度も集まって話し合い、ようやく2002年からそれまで 5月3日の憲法集会をバラバラに行っていたのを一本化し、現在のように実行委員会組織で共同して実施できるようになりました。そして2004年からは毎月9の日の憲法署名を始めて、これらは今でも憲法9条京都の会の働きに引き継がれて実践されています。京都ネットが市民に呼びかけて連帯した行動は、2003年春にアメリカによるイラク戦争に反対して毎週のように繰り返した集会やデモに始まって、その後の自衛隊をイラクへ派兵することに反対したストップイラク派兵のデモにつながり、多い時には5000人近い市民が参加して河原町通りを一緒に歩くことになりました。そのような市民の有志やグループが一つになって市民に呼びかけた積み重ねや経験が、今でも毎年6月に行う沖縄連帯集会や、その後もいろんな京都のデモや集会に受け継がれてきたと思います。
なんかすごいですね。10年以上の歴史の中で、こう世界というか日本の社会の動きに合わせた市民の動きっていうのがすごくタイアップしてるのがよくわかりますね、これ見ると。はい。で、そもそも服部さんがこういうことに、一生懸命になられるようになったきっかけみたいなのはありますか？
そうですね、京都ネットのできる前、まだ私が京都 YMCA で働いていた頃、京都キリスト教協議会の事務局を担当したことがありました。京都キリスト教協議会というのは、京都にあるカトリックや聖公会、キリスト教団といったいろんな教会やキリスト教団体を結びつけるエキュメニカル運動のネットワークで、その時に会長されて一緒に行動したのが京都ネットの初代代表幹事をされた小泉牧師でした。その小泉牧師の呼びかけで、旧日本軍が犯した戦争の過ちを描き、各地で右翼の妨害を受けていた南京1937という映画を京都でも多くの人に見てもらおうと、宗教者、教員、組合員、主婦、学生など多様な人たちで上映会を実現しました。この時に互いの立場や主張の違う人たちでも違いを超えて一緒に行動できることの大切さを体験して、その学びが京都ネットの発足にも大いに生かされました。小泉牧師は2013年に亡くなる最後まで、平和を実現する働きこそ神が自分に与えた使命であると受け止められ、その手段として対立や争いの壁を乗り越えて一致していくこと、具体的にはお互いを認め合い、許し合い、助け合うという方法で、聖書の語るみんなが一つとなるようにという教えを私たちの中に伝えてくれました。
すごいですね。やっぱりこう偉大な先輩の後に続く人っていうのはちゃんと生まれるんですねなんかそういうの聞くと安心するというか、ほっとしますね。で、服部さん自身は今憲法いろいろ社会の中でも揺れ動いたり、いろんな意見が出ていますけれども、どんなふうにお考えですか？
私が考える日本国憲法の思いですが、日本国憲法の前文には自国の平和だけではなく、 世界中の平和を望んでいるという願いが書かれています。それが成り立つ前提となるのが、各国の人々が互いの信頼関係で結ばれていること、しかも日本の平和だけでなく世界の平和に寄与していくことが名誉であるとも宣言しています。これをみっともない憲法と断じる総理大臣もいますが、私はここに誇りを感じています。そして安全保障にとって憲法9条の戦争放棄こそ、具体的には非武装や不戦を貫く誓いが、この72年にわたって戦争をしないでこられたことが何より大きな証であると考えます。自衛のために軍備が必要とか無防備だと無力だという人もおられますが、絶対的に相手を信頼して許すこと、徹底的に分かち合って助け合うためには武力がかえって弊害になります。無防備こそ平和を作り出す一番の力になると信じます。私たちは身近なところからみんなが一つとなるよう平和を作り出していきましょう。
はい、ありがとうございます。でも日本国憲法は日本の国に住んでいる人すべてを守るっていうのと同時に、海外で働く日本の人たちも守っているっていうのは、常々の海外で働いている、いわゆる NGO、NPO で働いている人たちも言っておられる方がたくさんおられますけれども、やっぱりこういうのは宗教の世界でも当たり前のこととしてやっぱ認知されているんでしょうかね。
そうですね、世界ではカトリック教会が世界中に一番大きな、たくさんの人数を抱えて持ってますし、キリスト教だけじゃなくてもいろんな宗教が世界中にありますけれども、やはりみなそれぞれに命を大切にする、その思いで、日々生活をしております。
そうですね、服部さん、これからということでしたら、何か希望とかこう望みとかありますか？
そうですね、やはり若い人たちが日本の各地でどこの地域でも、今の現状、政府の行いを見ながら、一緒に力を合わせて、戦っていくことができるように、そんなことを、願っているこの頃です。
そうですね、政治だけではなくやっぱり市民も共同するっていうことはやっぱり大事なことだと思いますね。で、いわゆる思想信条でこだわることなく一つの目的っていうことでは、やっぱりみんなで力を合わせるっていうことはこれからの社会の中でも一番大事なことかと思います。そろそろ時間が参りました。今日のゲストは守ろう憲法と平和京都ネット元代表幹事の服部泰さんでした。この番組へのご意見をお待ちしております。ホームページからもお寄せいただけますので、どうぞ皆様ご意見ご感想お寄せくださいませ。お待ちしております。